ヤング日経金曜日、本日はスペシャルインタビューをお届けします。ゲストはこのほどダイヤモンド社から書籍超完璧な伝え方を出版した4代目バチェラーでミラーフィットの代表取締役の高校さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
高校さんのビジネスやプライベートに通ずるコミュニケーションに対する根本的な考え方や、卒業や進学、就職など環境が大きく変わるヤング世代の新生活に役立つ具体的なテクニックなどを聞いていきます。高校さん、じゃあ質問よろしいでしょうか。
もうどんどん来いですね。
はい、はい、この書籍をこう執筆された経緯みたいなものを教えていただきたいんですけれども。
はい、
はい、
そうですね、私もともとそんなビジネス本を書くような立場だったかというと、もちろんそうではなかったんですけども、まあ、マスメディアへの出演だとか、はい、まあ、皆さんに知っていただいたきっかけになったそのバチェラーへの参加っていうところで、なんかいろんな方からコウさんのコミュニケーションは聞き取りやすいとか、はい、スッと入ってきやすいとか、うん、まあ、もっと言うとそのバチェラーの中でもそうだったんですけど、やっぱり17人の初めましての女性、まあ、そうじゃない方もいましたけど、といろんなトラブルをこう解決しながらこう一つの目的に向かっていくその過程で、僕自身やっぱりコミュニケーションをものすごく大事にしてた経緯もあったので、自分のそういったそのコミュニケーション術が誰かのその日常の、一幕だったりとか、仕事でのハードシングスをこう乗り越えるなんか栄養素というかになってもらえたら嬉しいなということで、今回ビジネス書を出してみたいなという、そんな経緯でしたね。
一人一人とこう向き合って、こう一人の人とこう大事な時間を過ごしてらっしゃるのがすごく印象的だったなと思ったんですけれども、
はい、
そういうふうにこう人とのコミュニケーションを大事にするようになった経緯みたいなのは、もともとのご経験があったんですか？
そうですね、コミュニケーションっていうとみんな当たり前に毎日してるじゃないですか、はい、すごく日常的だし、すごくもう毎日触れるものだと思うんですよね、
はい、
でもなんか私にとってそのコミュニケーションって全然当たり前でも日常でもなくて、すごいなんか難しくて非日常的だったっていうのは、日本にやっぱり私幼少期にこう来日してるんですけど、はい、なんか自分が発する一言一言に人それぞれが全然違う反応するのが、やっぱり当時なんか、なんでこんな違いがあるんだろう、同じことずっと言ってるのにみたいな。例えばなんですけど、転校が結構多かったんですよ、ちっちゃい時。
あ、そうなんですね。
転校するときに自分の自己紹介とかしたときに、クラスに例えば30人とか40人いたときに、全員がいらっしゃい、コウ君ってリアクションするかというと、そんなことなくて、
はい、
歓迎ムードの人もいれば、なんだあいつって人もいるし、変な名前って笑ってる人もいれば、無視してる人もいる。なんか僕が取ってる一つのコミュニケーションに対して、跳ね返りが30通りも40通りもあるから、あ、これなんか、コミュニケーションって全然そんな気軽なもんじゃないし、もっと言うと僕には怖かったんですよね。なんかきっとみんなといい距離に早くなりたいとか、馴染みたいと思って言った言葉が誰か の, そのいじめのきっかけになってしまったこともあったし、なんかそれこそ距離を遠ざけてしまう経験も過去にあったので、なんかこのコミュニケーションに対する臆病さみたいなものが、僕にとってコミュニケーションを全然非日常的なものに逆に持ってってしまったんで、なんかその怖さから一人一人やっぱりコミュニケーションって変えていく必要があるなっていうのは思うようになりましたね。
じゃあ受け手の立場をこう考えるっていうことを一番すごい早い段階からこう考えられたっていうことなんですね。
あるかもしれないですね。なんか自分の言葉が人になんでこんな風に思われるんだろうってやっぱり感じるシーンが人生の中でたくさんあったんで、自分が言いたいことよりも相手の受け取り方をこう重要視したコミュニケーションも考えてましたし、もっと言うと自分がその取るコミュニケーションって何の目的でその声を発したり、何の目的でそのコミュニケーションを行っているのか、なんか今一度見直さないとやっぱり齟齬が生じてしまうなっていうのは思ってましたね。
もう一つ一つにこう意識を向けてコミュニケーションをなさっていらっしゃるんだなと思ったんですけれども、こうこの本の中に書かれている実践テクニックをちょっと教えていただくことできますか？
そうですね、
はい、
いろんなテクニック、細かいテクニック、しかもこれってシチュエーションに応じたものがあるので、一概にこれがおすすめっていうのはないんですけども、はい、絶対コミュニケーションをする上で大事にした方がいいのは、やっぱり自分のコミュニケーションの目的を明確にすることかなと思っています。なんでこの本の中ではですね、 5W1H を明確にするっていうことと、僕自身一番こう頑張っていたその 5W1H に加えて一つの愛を加えてみましょうというのが、この本の中で一番僕が伝えたかったことですね。 やっぱりコミュニケーションって、はい、皆さんプレゼンとか発表とかインタビューになればなるほど、かしこまればかしこまるほど目的って明確にするんですよ。
ああ、わかります。そうですね。
今日はね、誰に、はい、対して話すんだろう、どんな目的があるんだろう、
はい、
こんな結末を予想したいなとかって、大きくな場面になると皆さん意識するんですけど、朝のおはように多分目的って多分皆さんそんなに見出してないはずなんですよね。
そうですね、当たり前に言うことです
よ
ね。
当たり前のあれじゃないですか、はい、でもきっとこれって目的があるんですよ。やっぱり朝挨拶した人が気持ちよくなってほしい、
うん、
でお互いの人間関係がより円滑になって仕事がうまくいくようになったらいいなとか、うん、恋愛対象として、なんかすごい爽やかな人だと思われたりとか、多分絶対その後ろには目的があるんですよね、
はい、
なんでどんなに細かいコミュニケーションでも目的を明確にすると、その一言一言の抑揚とか声の大きさとか、その言葉のあり方が変わってくるんじゃないかなと思ってるんで、 5W1H プラス I は大事にしてみるとすごく世界観変わるんじゃないかなと思います。
いや、そうなんですね。愛はっていうのは、
愛っていうのはですね、
はい、
ローマ字の愛なんですけど、
はい、
ラブじゃなくて実はイメージ、
イメージ、
はい、の愛なんです、ね、
想像力っていうことですね。
それは自分が発した言葉で相手がどう感じるんだろうかとか、どういうことが返ってくるんだろうかとか、いろんな想像を働かせる、相手の立場になって、はい、その想像を働かせるのも含めてこの愛っていうのがあると、よりこう深いコミュニケーションが取れるんじゃないかなと思って。
想像力は大事ですよね。この言ったことでどう感じるかっていうことを気にするように、
はい、でこの愛が示すその想像力なんですけど、この本の冒頭にも書いてるんですが、コミュニケーションに対する臆病さ僕はすごく大事だと思っていて、はい、この臆病さっていうのはある種想像力豊かな方だと思ってるんですよ。自分が何か言った時にこうなっちゃうんじゃないかな、こう感じちゃうんじゃないかなっていう、その臆病さを想像できるかどうかがすごく大事だと思ってるね、はい、この臆病と想像は実はすごく近いところにあると思ってるし、これを持てる人間はコミュニケーションがどんどんどんどんこう円滑に回っていくんじゃないかなと僕自身は思ってます。
そうなんですね。なんかこうさん勝手にこう臆病なところがないようなイメージというか、こう、
そうですよね、
堂々とした振る舞いのイメージがあったので、すごく意外なところだなと思いました。常に受け手のことを考えて何か発言されてるっていうことなんですけれども、そういうふうにしてるとちょっと疲れてきたりとかしませんか？
ねえ、なんかコミュニケーションについていろいろ考えるのってめちゃくちゃ疲れるんですよ、
はい、
でも想像してみてほしいのが、コミュニケーションを軽視したがゆえにその後にやってくるそのストレスのことを考えたら、
はい、
手前でいろいろ考えた方がどう考えても楽になることが多いんですよね。無用なトラブルを避けられるし、無用なストレスを避けられるし、なんで最初はね、慣れないうちはいろんなことを考えすぎても疲れたってなりがちなんですけど、やっぱりこれって慣れもあると思うので、この思考に慣れてくるとトラブルも減って、結果的には人生単位で見ると疲れなくなる時間の方が僕は多いんじゃないかなと思ってます、
うん、なんか筋トレみたいな感じなんですね。
筋トレみたいなもんですね。辛いものを先にやっといた方が後でね、
はい、
こう変な負荷がかかってこないとは僕は思ってます。
そうなんですね。私考えてることとかも全部口に出しちゃうんですよね。
いいと思いますよ。なんか別にそのコミュニケーションの正解は本当にないと思ってるので、
はい、
ある種その正解を見つける努力をするっていうのがいいと思います、
はい、
例えば A さん B さん C さんそれぞれの正解が多分存在するので、あ、この人にはこういうコミュニケーションを取ろうかとか、例えば僕大親友何人かいるんですけど、 3人くらいかな、みんな本当大親友なんですよ。もう明日1億貸してくれって言われたら1億ポーンって何も言わずに貸せるぐらいの人間関係なんですけど、全然向き合い方違うんですよ、
はい、
例えば一人は歌めちゃくちゃ下手くそで、もうカラオケ行くとめちゃくちゃ音痴なんですよ。でも3人中2人が音痴なんかな、
はい、
で1人はどんだけ音痴いるんだとか言うんですけど、1人は音痴でも、いやでもなんか味があっていいよねっつってこう、うんうん、あえてディスらない、
うん、
でもう1人はいや音痴やなお前って言える。
うん、
でもそれってこの2人にはこのアクセスの仕方が一番ベストだって思ってるんで、別に音痴かどうかの事実を伝えることに対して意味はないんですよ。音痴であることを、その場の空気をどう使うか、その場がどういう時間を流れるかを考えた上でコミュニケーションを取ればいいと思ってるんで、
それをこうそのツッコミ方を見つけるのって、
はい、
やっぱり経験でこう培って分かったこと、
時間かかりましたよ、ね、なんかさっき言ったみたいにリトマス紙ですよね。
そう、
何かミスった時に、
はい、
いじるという優しいリトマス紙を出した時に過剰な色に変色したら、うん、あ、これはやめとこうみたいな。でもリトマス紙をちょっと 当ててみたら、あ、いい色になったな、あ、じゃあこれをちょっとじゃあいじれるなとかっていうのを、うん、やっぱり日常の会話の中でそのリトマス紙のようにこう試験していく。で、本の中にも書いてるんですけど、じゃあ A 子さんはツッコミが OK な人だとしましょうか、
はい、
でもね、これダメな日が存在するんですよ。
あ、
それはその日の午前中に彼氏に振られたりとか、はい、その日の午前中になんか女の子の日を迎えちゃったりとか、いろいろあるわけです。だからその日その日ごとのリトマス紙がちゃんとあるんで、相手の表情に敏感になったり臆病になっていくと、この変化にすごく対応しやすいと思います。
プラス愛の部分ですね。
プラス愛の部分です。
あとこう相手がこう男性か女性かっていうところで、こうコミュニケーションってすごく変わってくるのかなと思ったんですけれども、
はい、
そのあたりではもう大のモテ男としてどう思いますか？
そうですよね、まあ、なんかバチェラーとかだとね、やっぱり女性とのコミュニケーションをこう、うまく行うシーンもあったんですけど、やっぱ日常生活はもう本当日々学びの宝庫だなというか、当然パートナーとの喧嘩も起きますし、やっぱりこう直接的なコミュニケーションと間接的なコミュニケーションがあると思うんですけど、やっぱり男性って割とこう直接的な表現だとかコミュニケーションを取っていても違和感なくこうすんなり入るケースはあるんですね。で、女性に対してはやっぱり私は少し湾曲とか間接的なコミュニケーションを心がけてはいるんですけど、やっぱりその使い分けっていうのは日々意識はしてますね。でもっと言うと男性女性の違いよりもっと深いところにやっぱりその個人の捉え方っていうのも当然あるので、相手がどう捉えるタイプなのかっていうのは本書の中でも述べてますが、アイスブレイクとか日常会話の中で少し探りを入れるっていうリトマス紙みたいな会話が私の中ではあるんですけども。
リトマス紙ですか？
そうですね、自分がこう行ったその試験に対してリトマス紙がどういう色になるのかで、はい、あ、直接的なコミュニケーションを取ろうかとか間接的なコミュニケーションを取ろうかとか、今日は一回ウッと止めとこうかとか、その試験結果に応じて取るコミュニケーションを変えたりっていうのは結構やったりはしてますね。
そうなんですね。でも結構データがないと難しいですね。
ですね。なんで私の中では結構たくさんの方と喋ってきた経験っていうのが、はい、今日のこのコミュニケーションを生む大きな要素になってるかもしれないですね。
で、八方美人っていうふうにこう、うん、これが結構いいことなんだよっていうふうに書いてらっしゃった、
はい、
章があったんですけれども、
はい、
私ちょっと八方美人になっちゃうところがあって、うんうんうん、こう広く浅く関わりを持っちゃうんですけど、うん、それってどうなのかなって思ってたんですよね。
いや、これね、僕本当に自分が多分一番言われてきた言葉の中で一番こう腑に落ちなかった言葉がこの八方美人だと思ってて、
はいはい、
なんか昔からやっぱり臆病だったし、日本という異国の地に来てみんなとできればいい関係を築きたいと思うから、割とこう八方美人な性格だってずっと言われてきたんですよ、
はい、
で僕の当時の思考はですよ、お前八方美人だなって言われた時に僕の思考は、え、すごいやん、八方向ケアしてる俺を褒めてくれてありがとう、そんな感じだったんです。
そうですよね、
だって、うん、八方向ケアしてるんですよ。
確かに。
でもなぜか日本ではその一方向に対して真剣に向き合ってることを美徳とするじゃないですか、
はい、
なんか八方美人ってなんか今まさにおっしゃってた薄く浅くみたいな。
そうですね。
でもなんか人間関係ってもっと狭く深くみたいな言うんですけど、その大前提として八方美人がコミュニケーション浅いっていうのは間違いなんですよ、
はい、
八方向にまず気が使えるという時点で僕は称えられるべきだと思っていて、でその中で人に合わせてその深さも調整していける前提があるわけじゃないですか。でも一方向に対してガーってこうコミュニケーションしちゃうと残りの7方向を敵に回しちゃうケースも結構あるわけですよ。例えばこんなケースよく一個イメージしてほしいんですけど、
はい、
自分が友達と2人でいて、
はい、
で僕がでは男性の初めて会う人です。でこう、あ、初めましてこうと申しますって言った時に A さん B さんがいた時に、 A さん本当に綺麗ですよね、こんな綺麗な人会ったことないです、すごい、なんかじゃあその人に A さんに向けた深いコミュニケーションを取ろうとしてるじゃないですか、はいはいはい、この時 B さんどう感じるかって、え、私はコメントないんだなんかそこまでちゃんと本当に視野を広げてますか。なんか僕は一方向ケアできる人が悪いと言ってるわけじゃなくて、なんか一方向しか見てないがゆえにこっち側の視野の外にいる人たちの気持ちを存在にしてないっていうのがすごいあるんですよね、
はい、
でもやっぱ八方美人っていうのはまずその場だったら、あ、こんな今日綺麗な2人が来てもらって、なんか今日すごいテンション上がりますみたいな、 で、あ、こんないい日はなかなかないです。まず2人にすごくこう2人にとっていい相手でありつつ、それこそ個人的に2人でコミュニケーションを取るときに、いや実はあの特に A さんは僕は本当に出会ったときにすごく惹かれてっていう方が、彼女に対するそのね、その
あのどっちにとってもこの居心地がいい空間ですよね。
そうです。でこの発展美人をまあ表現するときに、実はどう伝えるのが一番いいかなってなったときに、8方向に嘘をつけって言ってるわけじゃないんですよ、
はいはい、
8方向にそれぞれの真実をちゃんと向けて、8方向に自分の感情を向けることが僕は八方美人だと思ってるんで、うん、嘘をついてでもこの8人を引き止めるっていうわけじゃなくて、真実一つ、その人その人の真実とその人その人の本当の感情が存在するんで、
うん、
それは完璧に伝え切った上で八方美人ってよりコミュニケーションとしてはなんか人生を豊かにするんじゃないかなと。
あ、そうなんですね。ちょっと自信出ました。
そうなんですよ。だから八方美人はやっぱりそれだけ周りが見えてて、一、うん、人の人に対して言いたいこともあるんだけど、残りの7人がどう感じるのかをすごく繊細に感じ取ってる証拠ではあるので、
うん、
僕は素晴らしいあの考え方の持ち主だと思うし、うん、褒め言葉だと思ってますよね。
そうなんですね。あとこう、私大人数で話すっていうのがあんまり得意じゃないんですけど、例えばこう今あの会議室の中にこう5人いるんですけど、こうなった時に誰かが話してるとひたすらうなずき係をしちゃうんですけど、それはどういうふうに対策したらいいですか？
全然悪いことじゃないです。その会議に参加してる自分の目的が明確になってればいいと思うんですよね。例えばその私が喋ることで何か目的を達成するんであれば喋った方がいいと思いますし、今日はとにかくその期日までにチームとして何らかの結論を出さなきゃいけないとなった場合には、例えば、賛同するでも否定するでも明確なポジションを取る方がステップとしては早いですよね、はい、なのでうなずくことが悪いんじゃなくて、自分たちないしはそのチームの目標達成のためにうなずくという行為に意味があるかないかだと思ってるんです。
なんか自分単位で考えちゃってましたね。
そうなんですよ。なんかコミュニケーションって皆さん自信なくなるケースあるんですけど、
はい、
全てのコミュニケーションは先ほど申し上げた通り個人のゴールとチームのゴールがあるので、
はい、
個人のゴールが例えばうなずく人間をやめて自分の意見を発表する人間になりたいということであれば、あのきちっと手を挙げて、すいません私の意見もいいですかって言ってこう入る努力はするべきだと思いますし、チームの中の一人としての役目がうなずくことで達成できるんであれば達成すべきだと僕は思っています。なので、大目標小目標とあの個人の目標とチームの目標をこう分けながらどう立ち振る舞うべきかっていうのは考えられると。
そうなんですね。
意外とそこまで考えないんです
よね。考えてなかったですね。
はい、なんかこの本の中でもそれこそ、大人数で喋ってる時に、
はい、
どのタイミングで会話に入った方がいいのか分からないっていうケースあるんですけども、
はい、
そもそも入るべきかどうかのまず目的確認が最初に来て、それで入るべきだったら方法は手段がいっぱいあるんですよね。
なんか私の中でこう話が進んでる中で一人置いてかれてる感があっただけだったと思うので、
うんうん、
それ確かに入らなくてもよかった会話だったなって今思えば思いましたね。
でどうしても入らなきゃいけない会話の時、私も実際あるんですけど、はい、やっぱ日本のコミュニケーションって結構この同調圧力が強いんですよ。みんながよく想像できるのがその学園祭の出し物ですよね。
あ、はいはい、
学園祭の出し物でなんかクラスのイケてるやつらがえこれやろうぜって言ってるとなんかみんながなんとなくあいいねいいねってこうなってくるじゃないですか。
はい、
でも自分が想像それをやる上で例えばリソース足りてないと、人も足りないし、はいはいはい、仕入れ先も決まってないし予算も全然足りてないとなった時には、はい、なんか大体の人はその同調圧力で負けて、まあ、まあいいかってなるんですけど、
うん、
もし自分がクラスを率いる立場、委員長で予算を管理している人間だとしたら、はい、いいと思います、とっても。ただし予算がどうしても足りないから議論の中心をやるやらないではなくて、予算がはまるはまらないの議論も同時にしませんかっていう意見を出すことで、
はい、
あの目的は叶うと思うんですよね。
もうこの本あれですね、中学生とかも読んだ方がいいぐらい
ですね。あ、読んでほしいです。結構割とそんな小難しいこと書いてなくて、こういう場面でなぜその行動を取るのか、なんでこういう行動を取った方がいいのかっていうのは、うん、目的別にその手段が実は皆さんあるはずなので、
うん、
なんかそれを一つあの自分の中に選択肢を増やす本だと思っていただけるといいかなと思います。
初のビジネス本ということなんですけれども、企画してから出版までどのくらい期間がかかったんですか？
期間としてはでも本当半年ぐらいで、はい、でもきっかけが面白かったんですよ。
何ですか？
実はその僕がビジネス書を出したいって言ったわけでも、あのダイヤモンドさんから出してくれって来たわけでもなくて、一番最初は、はい、ダイヤモンドさんの、これ言っていいのかな、ダイヤモンドさんが他のその起業家の方がその本の出版をするときに、僕実は対談相手に選んでいただいて、その起業家の方とその本について対談をするって企画があったんですよね、
はい、
でその時のその対談とかそのコミュニケーションのその内容とか仕方を見て、編集者 その林さんっていう方から、編集者の方から、え、コウさんマジコミュニケーション本当にめちゃくちゃお上手なん、
うん、
あ、めちゃくちゃお上手ですねって言っていただいて、あ、もう最近本当に視聴者さんからもそういう風に言っていただけてるし、なんかどこかでなんか自分のそういうスキルが役に立ったらいいかなとは思ってましたってところから、じゃあ書きましょうっつってね、あれよあれよとなったので、だから自分の日常 そのコミュニケーションを実際に見ていただいて、なんかこの実践的な本に仕上がったので、なんかある種あの僕の無理やりの売り込みでもないし、なんか本当に皆さんにとって役に立つ本にができたんじゃないかなとは思ってますね。
もうするべくしてすることになった、
おなるべくしてなったっていうか、ね、早かったですよ、なるまで。
確かにあの迷いなく言葉が発せられる感じがしますよね。
そうですね、あのこれでも自分でもよくYouTube とかでも僕ひたすら一人喋りしてるんですけど、はい、あの適当なこと意外とあんまり言ってなくて、
そうなんですよね、
はい、そうなんですよ本当に普段から多分結構考えてるんです、コミュニケーションについて。だし自分が一回考えたことって何回同じシチュエーションに出くわしても同じことをするんですよ。それは何かっていうと、やっぱり自分のその思考とかあの考え方に何か一本筋が通ってんじゃないかなって大人になって今初めて気づくようになって、さっきのリトマス紙の例えもそうですけど、今日すっごいリトマス紙いい例えだなと思って使ったんですけど本の中にも普通に使ってたりとか、だから何か今日はこういう感情だからこう言ってみたりとか、明日は違う感情だから適当なこと言ってみたりっていうのがあんまなくて、だから常に自分の中で思考を繰り返してるからこそ言語化するまでのスピードは速いし、自信はあるかもしれません、自分の言語化した内容に対しては、
はい、一個こうちゃんと軸があるからこそ発せられる言葉って、
ね、そうですね、もちろんその事実誤認というか間違った知識の上で喋ってしまうことはあるんですけど、はい、そこにその悪意とか編集性みたいなものは特にないので、自分の口から発したことに対しては自分の知ってる情報をベースに会話しているので、割と自信を持ってお口から出せてるっていうのも相手に伝わりやすいコツかもしれないです。
指原さんも完璧な回答をするとおっしゃってました。
そうですね、いやだから多分皆さんからちょっと堂々としたりちょっとオラついてる感覚あるんでしょうけど
ちょっとあるかもしれない。
そんなでもないですよ、だから人よりちゃんと考えてきたからこその自信はあるかもしれないです。
ここがポイントだよっていうのがすごく分かりやすく書かれていて、はい、すごく読みやすくてさらっと読んでしまったんですけど、この春多分ヤングな世代たちは新しい環境に身を置く人たちが多くて、多分私も実は今大学4年生で、来年からはまた違う環境に行くことになっているんですけど、そのヤング世代にメッセージみたいなのをいただくことできますか？
はい、あのハポ美人が全てを手に入れるっていうこの割とキャッチーなタイトルだと思うんですけど、はい、皆さんに誤解してほしくないのは八方美人の捉え方を間違えないでほしいなと思っていて、全ての人に自分の真実と自分の誠実さで向き合うことで八方美人っていうのはできると思うんですね、はい、薄く浅くではなくて、なので嘘つくことなく全員に向き合い切るっていうのが僕は八方美人の本質だと思ってます。でコミュニケーションってとっても日常的で、普遍的なものであるんですが、僕は少なくとも人生の悩みがほぼ全てコミュニケーションに起因するものだったんですよ、
うん、
お金に起因するとか、なんかそういうなんかその金銭的な悩みよりも圧倒的に人間関係が僕の人生の大半を占めてたんですね、ストレスの、
うん、
なのでコミュニケーションはものすごく正解もないし苦しいと思いますけども、
はい、
どんだけやっても失敗します。でもそれでも向き合う価値のある人生の大きなテーマの一つだと思ってるので、このコミュニケーションから目を背けることなく、これをうまく活用して自分の人生がちょっとでも豊かになるように、皆さんなっていただけたら嬉しいなと思ってます。
ごめんなさい、ありがとうございます。どのような読者層に向けて書いて出るんですか？
そうですね、もう本当 になんか日常の本当に家族とのコミュニケーションに悩んでる方もいれば、はい、同僚とのコミュニケーションに悩んでる方もいると思いますし、新しい環境に行った時にそれこそスタートを間違えたくないとか慎重になりたいという人もいると思うので、全ての方に当てはまると思いますが、まあ、できればやっぱり社会人の方、特に普段接する人が多い方にとってはこの八方美人になれる方法っていうのは、すごく実践的だと思いますし、すごく生きてくる場面がその分多いと思います。
ありがとうございます。高校さんの人柄や経験がにじみ出た本書はコミュニケーションに悩む人だけでなく誰もが役立つ内容となっています。私自身も本書を読んで自分自身のコミュニケーションスキルを振り返ることができました。ぜひ多くの人に読んでいただきたい一冊です。高校さん、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。